おや、気楽な人だこと。そんなに面白いご本なのかい？後でご覧なさいな。失礼じゃないか。この通り世間水のわがまま者で、まことに困りきります。そのご本は小野さんから拝借したのかい？大変きれいな。汚さないようになさいよ。本などは大事にしないと。大事にしていますわ。それじゃあいいけれども、またこないだのように。だって、ありゃ兄さんが悪いんですもの。
河野くんがどうかしたんですか？と、
小野さんは初めて口らしい口を開いた。いいえ、あなた、どうもわがまま者の寄り合いだもんでござんすから、始終子供のように喧嘩ばっかりいたしまして、こないだも兄の本を、と、おっかさんは藤代の方を見て、言おうか言うまいかという態度をとる。同情のある恐喝手段は、聴者の好んで念想に対して用いる遊戯である。
河野くんの書物をどうなすったんです？
と、小野さんは恐る恐る聞きたがる。言いましょうか？と、老人は半ば笑いながら控えている。おもちゃのくすんごぶを突き抜けたような気合である。
兄の本を庭へ投げたんですよ。
と、藤代は母を差し置いて、鋭い返事を小野さんの眉間へ向けて投げつけた。おっかさんは苦笑いをする。小野さんは口を開く。
これの兄もご存知の通り、ずいぶん変人ですから。
おっかさんは遠回しに捨て鉢になった娘のご機嫌をとる。
河野さんはまだお帰りにならんそうですね。
と、小野さんはうまいところで話頭を転換した。
まるであなたは鉄砲玉のようで、あれも始終体が悪いとか申して、ぐずぐずしておりますから、それならばちっと旅行でもして、ハキハキしたらよかろうと申しましてね。でもまだなんだかだとダダをこねて動かないのをようやく宗近に頼んで連れ出してもらいました。ところがまるで鉄砲玉で若い者と申す者は。
若いって兄さんは特別ですよ。哲学で超絶しているんだから特別ですよ。
そうかね。おっかさんにはなんだかわからないけれども、それにあなた、あの宗近というのが大ののんき屋で、あれこそ本当の鉄砲玉で、ずいぶんの困り者でしてね。
快活な面白い人ですな。
宗近といえば、お前、さっきのものはどこにあるのかい？と、おっかさんはきりりとした目を上げて、部屋の内を見回す。ここです。
と、藤代は軽くもろ膝を斜めに立てて、青畳の上に八端の座布団をさらりと滑らせる。風紀の色は、とぐろを三重に巻いた鎖の中に、うず高く七個の蓋を盛り上げている。右手を伸べて、輝くものを滑然と、鳴らすよと思う間に棚心より滑る鎖がやおら畳におちんとして一尺の長さにくいっと止められると余る力を横に抜いて端につけたガーネットの飾りとともに長いものがふらりふらりと二三度揺れる。第一の波は紅の玉に女の白き貝なを打つ。第二の波は関税に動いて軽く袖口に当たる。第三の波のまさに静まらんとするとき、女はつと立ち上がった。きれいな色が二色三色入り乱れて、とく動く景色を呆然と眺めていた小野さんの前へぴたりと座った藤代は、
おっかさん、
と後ろを顧みながら、
こうすると引き立ちますよ。
と言って元の席に帰る。小野さんの直帰の胸には松葉型に組んだ金の鎖がボタンの穴を左右に抜けて黒ずんだメルトン地を背景に散乱と輝いている。
どうですと藤尾が言う。
なるほど、よく似合いますね
とおっかさんが言う。全体どうしたんです
と小野さんは煙に巻かれながら聞く。
おっかさんはほほほっと笑う。
あげましょうか
と藤尾は流し目に聞いた。小野さんは黙っている。
じゃあまあよしましょう
と藤尾は再び立って小野さんの胸から金時計を外してしまった。